ピンポンパンポーン。今回もオレマルをお聞きいただき、誠にありがとうございます。当機をご利用の皆様にご案内いたします。当会において、新仮面ライダー並びに大雪海の会など、深刻なネタバレが含まれますので、ご視聴の際には十分お気をつけください。ピンポンパンポーン。はい、始まりましたオレマル。今回はですね、いつも通り坂瀬プラスさんとダッチャーさんと3人でですね、やっと話せますね。見てからちょっと経つんですけれども、新仮面ライダーの雑な感想と、あとは先日テレビ放送分が完結しました大雪海のカイナーですね、劇場版を控えておりますが、とりあえずテレビ版の方の感想なんかを交えながらいろいろと話していきたいと思います。プラスさん、ダチャさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでプラスさん、ダチャさん、やっと喋れますよ、ライダー。
お久しぶりですね。
本当です。
まず
そうですね、だいぶ久しぶりです。
みんなね、年度末で忙しいから
ね。え、
もう前回はあの過去の音源をねサルベージしてきて編集するっていう。
いや
ー、でもあれの音源のおかげでね、今まで我々がベルチンビーバーのことを喋ってたんですけど、だいぶねベルチンビーバーがどんな味かっていうのをお分かりいただいたか
と。そうですね、
ちゃったです、う
ん、羊さんの的確な解説が非常にありがたかったですね。あれは、
いやー、あれは脳がバグる飲み物ですよね。香りと味と鼻に抜けてくるこの最後のなんですか、飲んだ後の感じが全部違うんですよ。
統一してそ
う。そうそうそう。
みんなバラバラになって。
飲んでから、みたいな感じ。ね、楽天なんかで買えるようなので、
はい、
ぜひね、興味のある方はぜひご一員願いたいと思いますけども。
そうですね。
傷つき方向で興味のあるのが結構いるみたい
な。ぜひぜひ。
誰か飲むと思います。
はい。
そんなこと言ってると送りつけちゃうぞ。
そうだそうだ。
やめてやめて。
はい。ということで、まずね、ネタバレ全開で感想いきますけど、はい、新仮面ライダーですよ。
うん。
いやー、よかった。
いやー、よかったですね、うん。なんか、相変わらずネットのね、感想なんか賛否分かれてますけど。
うん。
うん、僕なんか、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマンをこう来てね、特撮系の3作目になりますけど、
うん。
うん。すごく、何しろ、スカッとするという言い方はあれですけど、
うん。
うん。なんかこう見てて一番わかりやすかったんじゃないかなという気はしますね。
そうですね。
うん。うん、どうですか、もう仮面ライダー自体は、どちらさんは、通頃から触ってるというか。
いや、僕が一番最初に触れた仮面ライダーって、仮面ライダー、シンさんなんですよ。シン仮面ライダーではなく。
おー。おー。リアル畑の。
そうそうそうそう。
だから、なかなかハードなところから。
そうですね。幼稚園児の時に見たんですけど、あれ。
ラウマになるわ。
子供用じゃないんよ、あれ。
なんでか知らないけど、30センチぐらいのソフビ人形持ってますからね。
マジっすか、そうですか。インから来ましたか。別のシーンですけど。
ある意味シーンで、
はい、始
まって、で、一番最近触れたのがこの新仮面ライダーですけど、まあ、その、うん、仮面ライダー真の要素も若干あったかなっていう感じはありましたね。
うんうんうん、
その、オーグメンテッド手術でしたっけ、あれ、
はいはい、
うん、バッタオーグになってしまった本郷たけしが、ね、オーグ化したその、顔が若干チラッと映ったじゃないですか。
はいはいはい。
その部分、そのシーンがやっぱちょっとそれを彷彿させるような感じがありましたね。
ああ、そうですね。うん、そっち側ね、僕実は眉間で見てないんですけど。
はいはい。僕もだいぶ記憶が薄れてるんですけど。
うん。面白そうですね、それも。
はい。
なるほど。ラッツさんなんか、どのあたりのライダー、 から見てました。
そうですね。私、息子に付き合って昔仮面ライダー見てたのは、うん、悪名高いグロブチさんシナリオのライムですよね。あとは、まあ、個人的に見てたのは、佐藤健が最高な伝言
を演じてます
ね。はい。
なんでね、実は仮面ライダーは本当初期も含めて全然触れてこなかったんですけど、
うん、
ただ TL のやっぱりこう実写版バイオメガって言葉を見てしまうとですね、やっぱり見ずにはいられなかったんですよね。
いやーね、一時期ね、公開と同時ぐらいになんかもう、これは実写版バイオメガだみたいな話がね、ちらほらと出だしてて。
いやーでも、どうでしたお二人見て、実写版バイオメガでしたよね。
そうですね。まあ、バイク自体がね、
うん、
結構可愛くなかったですか。
そうですね。
後ろをよちよちとついてくる感じが。
まさに。ホンダのコンセプトバイクでありましたよね。
うん、うん、そうですよね。
自分でこう、体を支えて、さらに歩いてる
ドライバー。アシスト的なね、
うんうん。そういうバイクがありました。ああ、その技術使ってんのかな、みたいな。
ね、あれ特撮じゃなくてあれ本当に動いてるんですかね、あれね。
ね、なんかもう一部では多分そうだろうと言われてるみたいですけど。
うんうん
うん。そういう意味ではホンダのね、PV でもあったんかなっていう。ね、ね、ああいう風に自動で動くバイクと、そして改造されたライダーたちと、バイオメガでしたね。
しかもちょっと雲オーグがちょっとこうサイバーパンク感があって、結構キャラクターデザインもすごい良かったんですよ。
敵キャラがね、クモオーグとハチオーグは特にやったんですけど、
うん、
やっぱ仮面がね、サイバーパンク感がすごい出てて、
うん、
あれこれプラス3とか好きそうやなと思って見てたんですけど。
これすごい、仮面いいなと思いながら見て
た、ね。うん、ね、ハチオーグなんてあれですよ。ハチオーグの仮面被ってもまだツインテールですよ。
いや、最高ですよ、
ね、最高かよと思いながら見てました。
いや、でもね、まあもちろん、クモオーグもハチオーグもいいんですけど、私にとってはやっぱりね、森山未来が最高でしたね。よくぞ使ってくれたっていう、ね。
ね、出てきたところ、玉座みたいなところのシーンあるじゃないですか。
はいはいはい。
あそこでの森山未来のくねくねした動きですよ。
あの仕草ね、エロい。
あの仕草ね。あれはなかなか他の役者さんではできないですよね。
そうですね。また着物を着せてるところがね、こうなんか森山未来の良さを、ね、引き出してましたね。
うん、
ね、足を組む動作一つでもね。足をこう、パッと組むときに、
何
ですかね、裾をパッと直してから組んでまた上にかけたりと、
うん、はいはいはい。
すごいこう、なんでしょう。一歩間違ったらかっこ悪いんですけど、森山未来がやるとむちゃくちゃ様になります
よね。そうなんですよ。
ああ、かっこよかった。
もうあそこだけで私の中で新仮面ライダーは最高な映画になっちゃいました
。なんかこう、僕、思ってたよりも、いっぱい怪人出てきたなっていうイメージだったんですよ。
はい、
なんか2、3体で終わりかなと思ったんですけど、うんね、最初、クモオーグが出てきて、その後、コウモリオーグ、うん。で、あれ、長澤まさみの。
いや、サソリオーグ。サソリね。
あ、最初、長澤まさみって分からなかったっすね。
いや、分かんなかったっす
ね。みんな言ってますね、それ。
うん、なんか、スタッフロール見て、ええー、みたいな。
そうそうそうそう。え、松坂桃李出てたみたいな。
そうそうそう。あれ、松坂桃李カメレオンとあれでしたっけ、カマキリのやつでしたっけ。
いや、
経
験松坂桃李は、ロボット刑事ですよ。
あ、先生ロボット刑事や、うんうん。
ああ、
そうそうか。え、ちょっと待ってください。カメレオンと、本郷かなんか。多分映画の、実写版の方のガンツにも出とったんですよ。確
かほうほうほう。
いや、でもこう、やっぱ本郷たけしもそうですけど、うん、こうやっぱ役者さんの起用が独特でしたよね。
あ
そう来たかって感じが。
公開前の PV 見てるだけだったら何でしょう。役のその立ち位置ってなんか全然わからないじゃないですか。
うん、
だからこう、見に行った時に、あ、この人はこういう人やったんや、みたいなのがどんどん出てきて。なんかね、本当に、何でしょう。ぐっとワクワクしながら見れてましたね。
うんなんか、だれるシーンっていうのがあんま、ほぼほぼなかったですよね。
ああ。
うん。
いやー、この中で僕は一番好きだったのが江本佑ですよ。
ああ。みんな
言
う。うん。
めっちゃかっこよくなかったですか、なんか。
うん。
結構、こう、キャラク的にこう、軽いのかと思ったんですけど、まあまあ、こう、かっこいい見せ場もいっぱいありましたよね。
ねえ。 そうなんでしょう、あのセリフ回しがやっぱ独特の、あの、昭和感をなんかわざと多分出してると思うんですよ。
なるほど、なるほど、
ね。うん。あの辺も含めてなんかすごいいいキャラクターやなと思って。ね、まあ、出だしこそね、もう敵で出てくるんですよね、あれが。
うん。うん、
それをルリルリに、食われるわけですけど。
うん、
あそこでね、あの、泣きながらこう、ひざまずいてるところにあの、赤いマフラーがかけられるシーンなんかもちょっとね、グッときましたよね。
グッときましたね。
ね、本郷たけしとの掛け合いもね、最後まで結構やっぱ良くて。うん、何回本郷って呼ぶねんっていうぐらいね。
本郷、一文字って。
そうそう。
何回言う
よって。そこは名前で呼ぶよみたいなね。わざわざ言ってまた言い直させるって。うん、あれは良かったですね。いいキャラクターでした。あ、
うん、
なんか出だしのね、あの2分ぐらいが今、あの、はい、YouTube で見れるようになってますけど、
うんうんうん、
一部なんか動画配信サービスで、あの、クモオーグ編ぐらいはなんか見れるようになってるらしいです、
ね、
うん。
らしいですね。うん、
いや、クモオーグの時のライダーキックのかっこいいことです
ね。あれでもう、うん、完全にね、引き込まれましたね、あれは。
うん、でもね、あの時の雲王がこう空中では私の方が圧倒的に不利みたいな。
言ってた。
いやー、なんかね、もう一回見に行きたくなりますね、喋ってた。
うん、本当に。そうです
よ。いや、ね、例の前日談の漫画ってのがあるんですけど。
はいはい。
はいはい。
あれ読むとね、ちょっと雲ウォーグの見方変わっちゃうんですよ。
へぇ、
そうなんですか。
うん。だからちょっと、もしもう一回見に行くんだったら、あの漫画をぜひ、読んでいただきたい。
はい。
しかも漫画がね、完結してないんで。
ああ。
おー。どうなっちゃうんだ、これって。まあ、その、前日談なんて、その映画に繋がるってのはわかるんですけど。
うん。
よくあれを映画公開前に発売してたなっていう。
うん。
もう完全ネタバレ部分ですよね。
いや、ね、完全ネタバレなんですよ、それが。
かも、あの、一巻の表紙の時点でネタバレ要素ですよね、あれ。
あ、確かに。
そう。だから、で、まあ、なんか、作者自身もこう、安藤さんとすごいやりとりしながら考えたとか書いてありましたけど、やっぱすごい映画にこう、沿った内容で、すごい、こう、密度が、まあ、やっぱりより高く見れるんじゃないかなっていう。
お
ぉ。どうですね、
ポチ
ーン。あ、そうだ。ポチーしないといけない。
うん、なるほどね。いやー、まあ、ね、いろいろ感想はあると思うんですけども。
は
い、
あれ、お二人はカードは何で出たんですか？
あ、聞いちゃいますか？ダッチョさん何でした？
僕は、あの、変身後の八王子様と、変身前の本郷武史でした。は
い、いいな、大当たりじゃないですか。うん、
大当たりですよ。
大当たりじゃないですか。プラス様、
私ね、もうパッケージ開けて森山未来が出てきて、もうガッツポーズでした。
おー、変身前のってことですか？
変身前です
ね。おー、最高じゃないですか。
はいはい、
あと変身後の2号でしたね。
あ
ー、おー、いいなー。みんなライダー出てんな、おい。うん、
あれ、羊さん。
おい、変身前の八王子と。
うん、
コウモリオーグです。
ああ。
コウモリオーグ。変身前の八王子いいじゃないですか。
うん、いや、そうですね。変身前の八王子はいいんですけどね。うん、せめてどっちかライダーは欲しかったな、
確かに。てか、ある程度入ってるパターン決まってますよね、これきっと。
あ、なんか決まってるみたいですね。うん。うん、組み合わせがね、結構見てたら。
うん。だ
いたい。いや、でもどうせならこう、変身前の八王子と一緒なんやったら、こう、浜辺美波を入れて欲しかった。
ああ、確かに。
ねえ。いやー、もう一回見よう。
マジか。
カードが欲しい。
そっちかい。
これでもう一回行って、もう一回同じ組み合わせとかね。
あるんですか？あるある。
変身後の八王子と交換してあげるよ。
はーい。ねえ、まあまあ前編通して言えることは、ひたすら浜辺美波が可愛かった。
うん、今、初めて言ったね、今ね。まあ、確かにそうです。
いや、もう、語るまでもないですよね、あれは。
うん、いや、もう、あの、ね、ビデオメッセージを残ってたやつあったじゃないですか。
うん、
ああ、はいはい、はい。
ちょっと、あれはもう、泣きそうになりましたね。
ちょっと、あの、ちょっとキャラ砕けた感じ、すごい、良かったですね。
ね、うん、ねえ。かなりずっとピリピリしてたじゃないですか、出だしから。
うん、うん、
あれがね、突然なんか途中一瞬だけこう出れて甘える姿を見せかけで最後にねビデオメッセージですよ。いやー、浜辺美波を見に行くためにもう一回見に行ってもいいぐらいです。
目的が変わった。
僕は、本郷猛役の池松さんが、こう、ね、演技の端々で、こう、プルプルプルプル震えてるのを見に行きたいですね。
なんか、ちいかわ感がありましたね。
そう、ちいかわって言われてますね。
いや、でも、あれ、ほんと、ね、いろんな心情を抱えながら、こう、心の中では怖かったりとか、いろんな感情を抱えながら、マイナスの感情を抱えながらも、口では強いことを言わなきゃいけないみたいな、そういったのを感じさせる、すごいいい演技ですが、あれは。
いや、ほんとね、あれはいい演技でしたね、ほんとに。うん、すごく良かったですもんね、ほんとにね。なんかこう、押し殺したようなセリフがやっぱり多いんですよね。
そうそうそう。
だから自分がこうなってる、あのね、改造されて、バッドオーグになってるっていうのをもう認めざるを得ないし、で、その力をね、人間のために使って戦いたいし。でも、戦う相手はこう、ね、デゴンと同じ昆虫オーグたちなんですよね。またね、もうすごい発砲を抱えているのがすごくね、あのセリフから感じ取れてよかったですよ。
結構やっぱりこう、新仮面ライダーが、まあその前に新ウルトラマンと新ゴジラがあるわけじゃないですか。
はいはい。
はい。
やっぱ主人公アップの演技っていう意味で、やっぱ新仮面ライダーが一番強かったんじゃないかな。
ああ、確かに。
うん。やっぱり役者のこう演技力というのがすごい前面に出てたなと思
うん
ですね。
確かに、
あの、シン・ゴジラとシン・ウルトラマンって、まあ一応、主人公格の人はいるけど、基本的に群像劇ですもんね。
シン・ゴジラなんか特にね、群像劇です。シン・ウルトラマンも一応、斎藤匠がウルトラマンではあるけど、ね、あの、家族隊とか、ね、あの、周りの人たちも、だいぶ頑張りますんで。いやー、そういう意味ではね、仮面ライダーのあの、本郷猛に、思いっきりクローズアップした作品ではありましたね。よかった。
よかった。
いやー、あのベルト買った人やな。はい。そんな感じですかね。
はい。思った以上に喋りました。
止まらないんで。
うん、そうそうそう。
さらっとね、入り口で喋るぐらいにしようと思ったんですけど、やっぱ喋り出すと止まらん。
止まらんですね。
まあまあ、とりあえず新仮面ライダーのね、ファーストインパクト的な感想はこれぐらいにして。
はい。
はい。それではね、こっから本編ですか。
僕らが長いんじゃん。
はい。ということで、今日の本題。大雪海のカイナですよ。
イエーイ。
イエーイ。もうね、最初にネタバレ告知をしたんで言いますけど。
はい。
ね、11話のあれ待ってた。
待ってた。
見たかった。
見た待ってた。
てか、あれ
最終回予測。もうまさにあれでした
まさかの大当たり。
馬車こそしないまでも。もうやってることはもうあれです。打ってる角度まで、あの感じです。
大正解でしたね。
一体何緑地放射線射出装置なんだっていう
重力地放射線射出装置だよ。
そうです
よね。放射線射出装置。
そうですよね。重力地放射線射出装置ですよね。
いや、まあ、大体予想はしてたけどさっていうね。最後のメモリって言われちゃう、そりゃそうだろうけどって。
いやー、でもあそこまで回るか、みたいなね。
いやー、もう最終回涙流して笑う、爆笑するって初めてです
ね、もう、来るか来るかみたいな感じですよ
ね。いや、もう手叩いて笑いましたね。
よ、来ましたー。重力照射線射出装置。
でもこう、映画版ブラムと熱戦の表現が微妙にあれでした。違いました。
違いますね。
あの、結構、あの、樹皮削りの根元のところにも太いこう線が出てましたよね。
ね、
足元も溶けてたっていうか。
しかもこう、まずブラムで、ヒリの持ってた重力放射線射出装置は、あの、反動ありありじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、樹皮削りはどうですか？無反動ですよ。
全くの無反動でしたね。
怖い子だよ。
ねえ、ほんとに怖い子ですよ。何削ったんだよ。
でも何が怖いって、あの、 天外にいたじいちゃんたちであれ一回撃ってるはずですよね、あれ。
絶対あのじいちゃん撃ってますからね。そうじゃないと。
なんで知ってんだよっていう。
しばらく撃てなくなるからな、みたいな感じで言ってます。っていうことはお前一回撃ったなんて。
いやー、ほんとどこに向けて撃ったかによっては結構大惨事ですよ、
あれ。そうですよね。その時の穴があの天幕の穴です。
結果そうだったっていう。お前かーいっていう。
いやー、よかった。もう11話だけでも本当に見てよかったですね。
うん。
ディレクターのための作品でしたね。
はい。あの、何でしょう。結構途中からの盛り上がりがすごかったです。なんか、建設者が出てきてから。
大野森さんはなんか、微妙にこう、活躍したんだかしてないんだかって話ですけど。
ねえ。あれは結局水やったんですよね。大野森さんは。
そうそう。
雨降ってましたからね。ってことで、やっぱあれは今後またキーワードになってきますよね。
雨降ったからこそ、あの、精度が悪くなって、あの、ハンダギルが表に出てきたらしいんですけど、ちょっとあれだけだと分からなかったなっていう。
それプラスね、あの世界で、あんだけの水をいきなり出せるわけじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
あの、賢者の話ですよ。賢者はあの、水を、杖を刺したら、こう、水をどんどんこう、沸かせることができたみたいな話があったじゃないですか。うん、はいはい。ってことはやっぱあの賢者の力は、あそこ大のぼり様にかかってるところがあるのかなっていうのは。
なるほど。
水の扱いがまだちょっとよくわかんなくて。
うん、
あ海行き、雪海自体は水分ではないんですよね、そんな、
うん。そうなんですよね。浮力も何もなく、飲めるものでもなく。
すいません、ちょっとつぼっちゃった。いや、海行きだとあの、ジェロになっちゃうんで。
ありましたな、ありましたね。地域流行りましたね。
うん、あの、黒人さんの演歌歌手の。
ああ。多分歌いますね。
うん。僕も。すいません、話遮っちゃった。
いやいやいや。
世界の物質の謎と言いますか。わかんないことがいっぱいあるんですけど、とりあえずあれが見れたからいいやっていう。
そうなると今度またね、雪海はあれは何なのかっていう話になってきますよね。うん。1話かなんかに出てきた看板 G が持った看板の中に、雪海発生装置って書いてあるんですよ。
まあ、
発生させてたってことですよね。
うん。
何か目的で。
何かの目的があるってことは何か利用方法があるってことなんですよね。
そこに来て、樹皮削りのエネルギー源はどこなのって話です
よ。そう、うん。そうなんですよ。それをちょっとテンションしたいんですよ。
はいはい。
雪海は、雪海はもともとなんかこう、エネルギー源としての何かがあるんじゃないかと。で、それをこう生み出して、て、なんですかね。あの、計画的に生み出してたはずが、こう、あの、何かしら暴走して、うん、あれで溢れてしまって。うん、はい。
はい
っていうのはあり得る、ね、あなんかあり得るんじゃないかと思ってるんですけど。
なるほど、うん。
そう考えると、こうね、あんだけ古びた、ボロボロの建設車が動いてたり。
うん、確かに。
で、ケースにだってね、あれだけ売っても多分点滅してたから充電してるんですよ。
ああ。
じゃあそのエネルギー源もやっぱりどこかって言ったら、あの世界で見たら、雪海ぐらいしか思いつかないですね。
確かに建設車のエネルギー源謎ですね。
確かに。
もう、足が長いっていう噂を聞いてからそればっかり考えてましたけど、どうやって動いてんだろう、あい
つ。正直すまんかった。まさか絵を描いてくれると思わなかった。
めっちゃ足長い。
スラーってしてました。
シモもびっくりみたいな
話。そうそう。僕もあれ見ながら、あの、どうやって歩いてるんやろうと思ってたんです。
うん、
例えば四つん這いになっていってるように見えて、実は足長くて前かがみで歩いてるんちゃうかみたいな、ずっと頭が。
出てきた時点で最高ガンダムみたいに四角かったでしょ、
確か。あ、そうそうそうそう。
それで足出てたらおかしいよ、
いやいやいやいや、わからんすよ。なんか折りたたみでこうシャキンって伸びるかもしれないです。
あ、浮いてるはずよね、あいつも。
そう、浮いてたのか、あの、なんですかね、船で引っ張ってた時に、こう、なんか浮きみたいなのをつけて、あれを曳航してたのか。
浮力棒だっけ、
うん。
今度、後ろの地下からでかい、あの、浮力棒が出てきたんで、
ね、引き抜いてましたね。
あれをどの船につけるかですよね。うん、
いやー、多分ですけど、まあ、バルギアの、あの、普通の船ぐらいにしかつけれないですよね。
うん、
いやもうバルギアのあの、ハリボテにつけるんじゃないかなって思ってて。
ハリボテで行くんですか
超でかいの。だって、もうメンバー的にはさ、最強メンバーで行けるでしょ、お前。
うん、
ね。アメロテ様も一緒に来そうですしね。
アメロテも行くし、うん、なんだ、あの、俺がのも、
俺の画家。
俺の画家。ややこしいんじゃん。もっとね、この、あ、檻の画家。檻の画が頑張ったのを、もうちょっと称えられるべきだと思うんですよね。
確かに。
あれ MVP ですよね、
あれ。MVP ですよ。あいつが狙撃しなかったら、話は終わらなかったわけです。
それ。
いやなかなかの腕前でしたね、彼は。
あの筒で当たるんだっていう。
うん、まあ、でもやっぱりなんか、アンダーギルがね、あそこに至るまで、要は味方に何もされなかったじゃないですか。
うんうん、
アメロテですら手を出さなかったっていうのは、こう、なんていうんですかね。やっぱりアメロテでもその、あれを殺してもどうにもならないみたいな諦めになってたんかなと思って。要はあれを殺したところで、こう、水はもうね、どうしようもないわけじゃないですか。で、うんうん、ハンダーギルがやるやり口でこう水を奪ってでもいかないと思いきいけないっていうのは分かってたところもあって、やっぱりアメロテもね、ああいう立場に甘んじてたのかなみたいな、
うん、
に思うと、うん、まあ、ね、あ、最後ひざまずいたところにギリハが駆け寄った時に彼も彼女はね、かなり救われたんだろうかな、
うん、
うん、
いいですよね、アメロテ様、う
ん、ね、
猫耳。
猫耳だし、片腕機械だし、
ね。あの鎧考えた人、天才かよです
ね。可変式猫耳鎧ですか、
ね、これはなかなかですよ。
全然盛り上がりました
。俺も泣いた。
あとは、あれ、いつかリリハ様いいですか、
うん、
え、もう、思ったより大きかったですね。
そこ。
リリハ様、顔が結構ね、ふくよかというか、愛らしい顔してますんで、
うんうん、
まあ、それに見合った体型なのかな。
うん、なるほど。
語れば語るほど変態になってしまうのかな。
あとはあれですよ、矢をなきゅんですよ。今後の矢をなきゅんについて
考える。矢をなきゅんはろくな米に合わないと思うんですよね。
そうなのかな。なっちゃうの。
二平作品のこう、初多枠といえばひどい目に遭うがおなじみじゃないですか。
そうですね。もう心配ですよ。
また。
まさぶきゅんといい、いざなきゅんといいね。
ぜぞってなっちゃうの、また。
やめろ。
だってまあ、ね、映画版の映像もちらっと出てきてますけど、
うん、
ヤマドキはこれからも活躍してくれると思いますね。
なんかね、演説者を操ってたっぽいですよね。
もうシドニア始まっちゃったと思って。
森戸ですよ、もう完全に。
完全に森戸ですわ。
ああ、でもなんかね、予告編を見ててすごい気になったんですけどね。
はい。
アメロテ様が映ってないんですよ。
マジですか。
うん。でも出てきてくれると思ってるんですよ。
うん。
はい、出てきてくれると思ってるんですけど、ね。出てきてくれると思ってるんですよ。
これ、あれ、アメロテ様坂本真綾なのね。
そうですよ。うん、
ああ、それは出てきてもらうと困る。
そうですよ。もう坂本真綾分が足りないんで、本当にもっと出してください。
だけ喋ってカイナの話全然出てきて
ない。いやーでもカイナはね、何でしょう、純粋すぎて、
うん、
本当にいいやつすぎてですね、見てるこっちのこの汚れ具合がすごく
申し訳ねえと。そんなことなんでしょう、ね。まあでもすごいまっすぐで純粋なね、いい子ですよね。
うん、今までの人間作品にはなかった主人公ですね。
そうですね。
うん、
でもまあまあ、アホ役なのかな。
アホ枠で言うと長手も負けてないと思うんですよ、
ね。長手と同じです。
うん。まあ、系統的にはでも長手か。
うん。
だってほら、その辺の虫食べちゃうし。
強いって言いますよ、そのうち。
ずず言うと思いますね。
いや、でも唯一文字が読めるんですよ。看板字を除けば。
学者さんだよ。
うん。
いやでもやっぱカイナは優しいですね。
うん。いや別の世界線でね、止まるんじゃねえぞって言ってたとは思えないぐらいの。
まあまあ別の世界線で癖の強いキャラクターやってますよね。
うん。本当に。結構いろんな癖の強いキャラやってるし、どちらかというとなんか、なんて言ったらいいですかね。兄貴肌のキャラというか。
うん、そうだ、確かゴールデンカムイ、ケンジロちゃんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
むわーってやってたはず。
だけど、そういう、なんて言ったらいいですかね。その、男らしさっていうのは、まあ、なんていうか、そういう違うベクトルの、その男らしさというか、主人公らしさっていうのはあるけど、基本的になんかこう、好青年っていう声が、あ、この声優さん出せるんだっていう、ちょっとした驚きがありましたね。
ああ、いや、でも、源次郎ちゃんも好青年ですよ。
まあ。
スケベすぎますけど。
うん、ねえ、まあ、ファイナについてはね、今後また、GB がいつ打ってくれるのかですけど。
ですよ。
しばらく打てないと言ってましたけど、チャージにどれぐらい時間がかかるのかとかね、そういうのが出たら面白そうですけど、うん、劇場版でそこまで書いてくれるかです。あと、すごく気になるんですけどね。
はい。
うん、まあ、多分、順当に行ったら、大起道場に向かうわけじゃないですか。
うん。
でもなんかこう、ヤオナが建設者を使って、また別の建設者となんか戦ってたシーンがちらっと差し込まれてましたよね。
うん。
敵は誰なんじゃっていうね。
うん。
最後ちらっと黒服が出てましたよね。
そうそう。
うん。ただなんか、大起動樹の辺になんか変なのがいるんですかね。
そもそもだって、大起動樹自体があれ、多分、天外の村に当たる設備ですよね。
ああ、どうなんでしょう。なんか、大起動樹自体、まあ、大起動樹を探しに行く目的的にはその水が枯れてないっていうね、
うん、
ことで行くんでしょうけど、行った先にケンちゃんの時代の遺産がゴロゴロしてるような感じですよね。
建設者が巨神兵がごたるで並んでましたよね。
建設者が整列してるわ、うん、なんかね、光ってる表示板っていうんですか、
うんうんうん、
あ、すごいなんか不穏な表示がいっぱいありましたよね。ハッシュって書いてましたよ。
ハッシュ戦来た。
シドニアフラグですよ。
うん。
発射しちゃうじゃないのこれ。
それ聞いて、チラッと映った黒服の人なーてって思っちゃったりとか。
となるとまたこれ、あれですよ、シドニアからの、アポシムズからの、また同じような感じのね、なんかどっかの惑星に漂着しちゃって、エネルギー源のってなると雪海の正体が、まさかの、液体ヘイグス粒子説。今私ここで提唱しておきますけど。
いや、待って、俺今頭の中で三角チーズって出てきちゃって、今どうしようかな。
いや、僕は僕で逆走車窓15体が出てきてるんで。
みんな
バラバラ。やべえ。15キロに伸びるの？
さあ、どうなることやら楽しいですね、映画ね。
まあ、とりあえず、うん。もうなんかヘイグス粒子の匂いがプンプンしますよ。
しますね。
劇場版はいつでしたっけ？
何月でしたっけ？
秋ぐらい？冬？今年ですよね。それまでしばらく11話を何回も繰り返し見て。
銀しましょう。
銀してね。メモリをギューンって回さなあかんですね。11気づいてねえかな。
どうでしょうね。
なんかこう、大学とかにね、あれ置いときたいですよね。11削り型レーザーポイント。
いいな、それ。
いいなぁ。
メモリーいじったら。
そうそう、メモリーをね、ぐるって回したらちょっと明るくなる。
ちょっとな。
やっぱね、目に優しくね、
うん、
やらなきゃいけないんで。どうでしょうかね、これを聞いてる、なんか、レーザーポインター界隈の方、いかがでしょうか。
そんな界隈があったと。まあでも、誰かしら作るでしょうね。
ねえ、あれぐらいの大きさやったら多分乾電池とか入るんで、割と簡単な構造で作れるんちゃうかなと思うんですよ。
いや、みんなすぐ作っちゃうから。
すぐ作っちゃうからね。
うん。いやー、3D プリンター界隈の人が。
確かに。ねえ、いや、もうむしろあれぐらいやったらなんか削り出していけそうな。
ああ、なるほど。
作っちゃおうかな。
おお
久しぶりにプラバンを積層して。
ことができるのか、ライデン。
ということでね、ちょっとまた。
はい、あれですね、映画まではしばらくコミックが。
ああ。
ああ、コミックがまあ追いついてくる感じですけど、まあコミックで、ね、アニメの、なんか、間を埋めてくれるようなエピソードが入ってきたらまた面白そうですけど
ね。うん、そうですね。
うん、
今のところ漫画版がその雑誌の方でやっとリリハを助けたところでしたっけ。
だいぶあれですよね。
うん。
あ、後追いですよね。
うん。
まあまあ、これからっていうところですね。またね、漫画版で伝説者がどう描かれるのかとかね、になりますけども。
うん。
とりあえず劇場版を楽しみにしましょうね。それまでどうやって生きていきましょうね。
供給が足りない。
とりあえずもう一回実写版のバイオグラフ見に行きましょうね。
いや最近何ですか、TL に二平先生の漫画が読みたいっていう、また流れてきたかと思ったら、みんなで大合作を買いまくったりとかいろいろしてるんで。
ねえ。大合作ってあれ、いわゆる、麻雀してるやつとかああいうやつが入ってる
やつ。いや、ね、麻雀してるやつはあれ全く別の作品なんで。
あ、そうなんですか、
ね。あれ、一八先生なんで。
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そっか。
当時のアフタヌーンの作家人が、こう原稿にこう寄せ書きみたいな感じで漫画書いたんです
よ。はいはいはいはい。
で、まあ、ちょっとこれから買う人もいっぱいいるんで、ちょっとネタバレはこれぐらいにして。
はい。
はあ、ということで、大湯流美の会な、ざっと駆け足で語ってきましたけども。
はい。
どうですか、何か語り残しなどございませんでしょうか。
なんていうか、今までの二平作品を見たことない人からして、その、初見でアニメの大雪海の階段を見て、面白いと感じるんだろうかっていうのがちょっと心配ですね。
ああ、まあ、確かに、ね、うん、僕ら的には装置が揃ってるんで、
うんうんうん、
ね、フックがいろいろあるっていうのはあるんですけど。
うん、
でもまあまあ、でも初見の人でもね、全然、まあ、初見だからこそ楽しめるっていう面もあると思うので。
はいはい。
うん。ぜひね、編成したと。あとは、何ですか、建設者ラリアットですか。ね、最終話の重力子放射線射出装置を。最近全然言ってないから言えなくなってきました
ね。うん、そうですね、重力子放射線射出装置。
重力子放射線射出装置。
お、言えた。
重力子放射線射出装置。
あなた疲れてるのよ、羊。
ということで、ね、今日はこの辺にしましょうか。
はい。
ここでお送りしてまいりましたが、ね、最近、なんですか、また、アニメのね、まあ、いわゆるクールが終わって、次のクール何やるか全然知らんんですけども。
はいはい。
なんかありますかね、最近、また見た方がいいよとか、面白そうなやつとか。あんまり、なんかこう、今期、海内外見てなかったんで。
うん。
映画ばっかり追いかけてて、今よくわかんないですね。
ああ、はい、最近なんか、ホラさんよく映画見てます。
うん。
あ、はい。今度ダンジョン&ドラゴンズの映画を。
はいはいはい。
これは何すか、転生ものですか。
いや、ちょっと全然情報入れてないんで、全くゼロ情報でいこうと思って、あえて見てない。で、5月はサイコパスの映画があって、で、その後しばらくあれか、もう、作品がないのかな。結構ね、テレビアニメも、まあ、見たものは見ましたけど、最近ちょっと映画を追っかけるのが楽しくて。
うん、
まあまあいいですよね。うん、あとは、あ、そうか。
ん？
いや、あと、今年はもうちょっとしたら、ジョンウィック4があります、
ね。おー、はいはい。
5月末頃。
うん、
あれ？あ、そっか。楽しみですね。
あ、
うん、てか、あれですよ、忘れちゃいけない水魔女ですよ。
あー、そうそうそう。
ほんとや、あった。
うん。果たして、彼は生きているのか。
いやー、一応ね、なんか、出てましたけど、うん。
キービジュアルには。
キービジュアルには出てましたけど、背中向いてたのが気になるなーって。
いや、キービジュアルが不穏すぎて、もうなんか。
いや、もう、時にしか目がいかないんだ。
チュチュはネタ枠でしょ。
確かに。早速コラ素材にされてるじゃないですか。うん、
スパローで見たやつ。
そうそうそう。
シャインスパークなのか、ゴーフラッシュなのか。
もうあのね、髪のポンポンが飛んでファンネルみたいになってました。一見ファンネルとか言ってました。
いいですね、父先輩ね、ブレなく
て。ねえ、焙煎はいいですね。
焙煎ですね。
はい、今後も注目で。
はい。あー、てか、ニーヤのアニメが延期ですよ、また。
そうね、終わんないですね、
終わんないですね。
あれ、まだ延期中なんですか？
延期中ですよ。
あらあらあら。
はさ、サバを食べたかと思ったら。
サバじゃなくてアジです。
アジか、アジか。
新鮮。新鮮。
チーンズ。キルキルキルキルキル。
ということは、また間を空けて放送するのか、間が空きすぎるようやったらまたあれですか、異世界おじさんみたいにクールを変えて。 1から、ね、放送とか。
みたいな。
かもしれないですね。
かもしれないですね。
なるほど。
はい。あと、天国大魔教ですかね。
ああ、でも、もう、B プラスなんでしょ？
ああ、そうだ。
地上波の放送ないのか。
地上波あるんちゃいましたっけ？地上波であって、あとのなんか、追っかけが独占配信か。
あ、追っかけが独占なんだ。
おそらく、おそらくそうやと思います。チェンソーマンがアバプラ限定やったみたいな感じですかね。なぜネットフリじゃないんじゃ。
結構やっぱりこう、独占配信のせいでこう、話題に上らないで。円盤が爆死したって、この間のサマータイム連打ってアニメ。
話題になってますね。
だ結構やっぱこう、話題に上るかどうかって大事だと思うんですけどね。抱え込みも、まあ、狙いはわかるんですけど。
生きるだけね、こう視聴者側からすると抱え込まんといてほしいですよね。ね、悩みは抱え込まないでって思うんですよ。まあね、できれば見たいと思ってるので、またね、マンダロリアンを見がてらディズニープラスに入ろうかな。
お
お。
マンダロリアン見ちゃったよ。
ああ、そっか。マンダロリアンまた新しいシーズン始まるんでしたっけ？
あ、もう始まってるんです
よ。あ、始まってる。おお。
はい。シーズン3がやってるんですよね。はい。あれはね、面白いぞ。マンダロリアンは。ということでね、天国大魔教も、プロダクション IG ということで非常に楽しみですけど、
はい、
ディズニープラスということでちょっと一抹の不安を抱えながら、
ああ、そのコンプラ的に、
そうコンプラ的に多分ね、一番厳しいんちゃうかな、そう。
てかその天国大魔教の内容的に表現できないんじゃないかっていう、
そう、だから余計にね、こうなんかなぜディズニープラスが抱えたという
、本当に、
特に得意はあると思うんでね、そこはちょっと考えてほしいなっていうのは正直あるんですけど。まあ表現のね、幅的に言ったら、デカブリが一番良かったのかなと、個人的に思うんですけど。
普通にサイバーパンクエッジランナーズの1話とかね。裏 BD で。
そうそうそうそう。まあ、言うても似たようなことがあるじゃないですか。ちょっとエッチなシーンが出てくるんですけど。そういうところも含めての作品性やと思うんで。できればね、映像化するときにそういうところをなんか、急に白いモヤが出たり、ね、不思議な光を照らしたりしないでしてほしいなっていう。
俺、鬼前の最終回の話はやめろ。
なんだって？
いやー、円盤を変えってことかっていうね。
それは円盤になると湯気が取れるのかい？
湯気が取れるんだと思います、あれは。
なんだかうまいことできてるよ。
うん。
はい。ということで、この辺でやめとかないと、なんかね、下の方に走りそうなんでやめときましょうか。
はい。
はい。ということで、ここまでお送りしてまいりましたのは、これね、3月31日に撮ってます。まもなく、エプリルフールだぞ。
どうした？どうした？どうした？
ちょっと2枚を言おうと思ったから飛んでしまうんです。最近AI チャットと喋るのがだんだん楽しくなってきてしまってる坂瀬プラスと。
あさってのレイトショー、グリッドマンユニバース見に行きますダチョウでした。
イエーイ、
大好評だぜ。ということでね、今回もまた僕の目の前にね、とあるものがあるんですよ。
おいがいいな、来年。
サントリーさんが作ってるビアボールっていうやつですね。
おー、なんか最近流行りみたいですね。
みたいですね。炭酸水で割って美味しいビールって書いてあるんですよ。ほうほう。アルコール度数 16%。そちらはですね、炭酸水ではなく、コーヒーとルートピアで。
なぜそういう。
コーヒーって聞いた瞬間にもバカ野郎って出ましたけど。コーヒーを混ぜるなとあれほど言ってるのに。
混ぜるな危険。よし、ルートビア混ぜまーす。いい音。
いい音すんな。
もう一回いいですか？ルートビアとコーヒーと、
ビアボールですね。
ビアボールのその原液ですね、いわゆる。
ねえ、あとその、コップの口の周りにピーナッツバターとチョコレートソースを塗ってあります。
おいおいおいおい。おいおい、何ティードッグなんだよ、おい。
こちらをですね、僕はルートベルと名付けることにしました。
何でもベル。
ベルはベルチンのベル。
油断ならねえ。
ということで、
想像つかないな。
うん、ものすごい泡立ってるんですよ。
メントスコーラみたいになってる
んじゃん。うん、そんな感じですね。ということで、ちょっと一口飲んでみようと思います。
はい。
ああ、これは、サロンパシーですごくアンメルツが横横ってる味ですね。
それは、
それは何もじゃねえよ。
さすがルートビア。そうなんですよ。めっちゃ、
飲むサロンパス。
めっちゃ炎症に効果がありそうな味がしますね。うん、
薬品臭はどっから来てるんですか？
よくわかんない。
ルートビア？
うん。ルートビア。
ルートビアの匂いか。うん、なるほど、なるほど。
なんでこんな。
チョコとピーナッツバターは効いてるんですか？
ですね、完全にルートビアに負けてますね、これ。
あ、負けちゃう。
ルートビア。外来種かよ。
ちょっと、これはひどいぞ。うん。
ひどい。
いやちょっと殿堂入りっすか、俺は。
いや、ひどいって言っても、ルートビア飲み慣れた人にとっては結構美味しいかもしれない、これ。うん、僕、ルートビア結構、慣れてるんで、
慣れてる。嫌な慣れが。
美味しいとかではなく慣れてる。
うん。いや、意外とね、飲めますよ、これはこれで。うん。
本当ですか。
はい。
ビアボール自体は、
あ、そうだ。
どうなんですか、その。
っていうかね、ビアボールをまず、そのまま飲んでなかったっていう。
はい、はい。
ちょっと飲んでみます、ね。うん。これは度数の高いビールですね、ただの。
炭酸は入ってないんですか？
炭酸入ってますよ。
あ、でも炭酸で割るんですか？
うん。
だから。ハイボールですね。
そう、う
ん。はいはいはい。
ああ、なんか、原液で飲んだら結構、濃い感じがして、普通の市販のビールが、薄いなこれって思う場合は、これ原液で飲んでみるのもありなんじゃないでしょうか。
それはストロングないな。
ストロングにも程があるんで、度数 16% じゃん。
相変わらず立ち上がって、
皆さんもね、こうやってマズドリ作りましょう。作るな危険。
なぜマズドリ設
定？もう探すではなく作るの段階に入りましたね。
もうね、ネタがない。
いや、またね、春が来て今度夏が来ますから。
そうです、
新しい出会いが、
あ、うん、またかつての LCC のように。
あ、そうだ、5月に出ますよね。
そう、
え、
界隈がね、今、ざわついてるんですよ。
うん、え、何出るんですか？
どこが初めに飲むか。
うん、炭酸コーヒーがまた出るんですよ。
マジですか？
なぜ学ばないっていう。うん、
恐怖のレモネードコーヒー以来の。
今度こそ、何か、ブレイクスルーがあるかもしれないです
よ、うん。ちょこちょこ出してはすぐ消えていくでおなじみの炭酸コーヒーがまたまた。
マジですか？
量販店で大量に安売りされるでおなじみのです
よ。いや、もうコーヒーは混ぜちゃダメなんじゃ。なぜわからん人類。
まるでシャーみたいな。
いや、だってもう今話しながらレモネードコーヒーの味を思い出しましたけど、まあ、完全に遺産の味ですから
ね。遺産ですからね、あれ。
うん、
確かに。
薬流性食道炎の味ですよ。
いやー、もうちょっとね、美味しいものが飲みたいな。
そうです、
そうですね。
どうせ金払うんならうまいもん食わせろ。
ということで、皆さん、ゴルディオンハンマーを作って飲んでみましょう。以上、なんか、マズドリになったようななってないようなマズドリコーナーでした。
しやがって、
まさか用意してたと
こ。もうね、買い出しに行ってたんですよ、さっき。
うん、
あ、なるほど。もう息を吐くように、
いやー、
マズドリを作り始めるから。
緑川ダチャコと呼んで。
あらら、あらら。
あらら。
私、用意は周到なの。